こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ピーター・ティール世界を手にした反逆の起業家の野望は、ドイツ出身の起業家、投資家、ジャーナリストであるトーマス・ラッポルトが、ペイパル共同創業者であり、シリコンバレー有数の投資家であるピーター・ティールの思想と行動を追った評伝で、ある単なる成功物語ではなく、スタンフォード大学時代の思想的背景、ペイパル創業、パランティア設立、Facebook への初期投資、政治的発言までを結びつけ、ティールという人物をビジネス、哲学、テクノロジー、政治の交差点から描く。中心にあるのは、競争を避けて独自の市場支配を築くという発想であり、一般的な企業礼賛とは異なる緊張感を持つ。本書の目的は、ティールの経歴を紹介するだけでなく、彼がなぜシリコンバレーの内側から既存の価値観を批判し続けるのかを理解させる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に競争回避と独占追求を軸にしたティール流の事業観。本書で最も強く印象付けられるのは、ティールが競争を健全な市場原理としてではなく、利益を削り創造性を奪う状態として見ている点である。一般的なビジネス教育では競争に勝つことが企業努力の証拠とされる。しかしティールの発想では、優れた会社は既存の土俵で他社と消耗戦を行うのではなく、独自の技術、ネットワーク効果、規制上の優位、ブランド、データの蓄積などを通じて比較不能な領域を作る。ラッポルトはこの考え方をペイパルやパランティアの事例と結びつけながら説明する。ペイパルはオンライン決済という成長領域で初期の支配的地位を狙い、パランティアは政府機関や大企業向けの複雑なデータ分析という参入障壁の高い分野に進んだ。ここで重要なのは、独占が単なる市場支配欲ではなく、長期投資を可能にする余剰利益の源泉と位置づけられていることである。本書はその論理を魅力と危うさの両面から示している。次に、スタンフォードで形成された自由市場主義と反主流の姿勢、ティールの経営思想は、企業戦略だけからは十分に理解できない。本書はスタンフォード大学での経験や学生新聞への関与、法学教育、リバタリアン的な思想環境を通じて彼の反主流的な世界観がどのように形成されたかをたどる。ティールにとって自由とは、単に規制が少ない状態ではなく、集団の同調圧力や多数派の道徳から距離を取る能力でもある。そのため彼はシリコンバレーの進歩主義的な空気に属しながらも、同時にそれを疑う人物として描かれる。ラッポルトの叙述では、この矛盾がティールの特徴である。彼はテクノロジーの可能性を信じる一方で、民主主義や大学、メディアが個人の独創性を妨げると見ることがある。読者はこの思想をそのまま受け入れる必要はないが、ティールの投資判断や政治的行動が一貫した世界観から生まれていることを理解できる。評伝としての本書の強みは、起業家の発言を孤立した名言ではなく、思想史的な背景の中において読ませる点にある。さらに、ペイパルマフィアを生んだ創業経験と人材ネットワーク、ペイパルの創業過程は、本課においてティールの実践的能力を示す重要な場面である。ペイパルはオンライン決済の会社として知られるが、その意義は単にサービスの成功にとどまらない。イーロン・マスク、リード・ホフマン、マックス・レブチンらを含む人材ネットワークが、後にテス、リンクトイン、YouTube などの企業文化に影響を与えたため、ペイパルはシリコンバレーの人材供給源としても語られる。ラッポルトは、ティールが優秀で異質な人材を集め、強い目的意識を持つ小集団を作ることに長けていた点を強調する。ここでの学びは、創業チームが単なる労働力ではなく、共通の世界観と高い知的緊張を共有する共同体になりうるということである。同時に、こうした閉じたエリート集団は外部から見れば排他的にも映る。本書はペイパルの成功を個人の天才だけに還元せず、人的ネットワーク、タイミング、競合との対抗、買収後の資本形成を含む複合的な成果として扱っている。そしてパランティアに現れる安全保障、データ権力の結びつき、パランティアの扱いは本書を一般的な企業家伝と異なるものにしている。ペイパルが消費者向け金融サービスの文脈で語られるのに対し、パランティアは政府機関、情報分析、安全保障、大企業のデータ処理と深く結びつく。そのため、ティールのビジネスは便利なサービスの提供だけでなく、国家権力や監視、公共性の問題へと広がる。ラッポルトはパランティアをティールの思想が実装された企業として位置づける。つまり、複雑な世界を人間とソフトウェアの共同で可視化し、脅威や不正を発見するという構想である。この発想には、テクノロジーによって社会の安全を高めるという実用的な価値がある一方、情報の集中が市民の自由を損なう可能性も伴う。本書の面白さは、ティールを単純な革新者として称賛するのではなく、 彼の企業活動が現代社会の統治技術と不可分であることを示す点にある。読者はデータ企業の成功を市場価値だけで評価できない理由を考えさせられる。最後に、シリコンバレーの内部者による進歩進行への批判。ティールはシリコンバレーの象徴的な成功者でありながら、その文化に対して批判的でもある。本書はこの二面性を重要なテーマとして扱う。彼は新しいアプリや広告モデルが増える一方で、エネルギー、宇宙、医療、インフラのような大きな技術進歩が停滞しているとみなす傾向がある。この視点は、スタートアップ文化を単なる資金調達と急成長の物語として見る読者に異なる問いを投げかける。すなわち、社会を本当に変える技術とは何か、短期的なユーザー獲得と長期的な文明的進歩は同じなのか、という問いである。ラッポルトは、ティールがシリコンバレーの勝者であるにもかかわらず、集団的な楽観主義や流行への追随を嫌う人物として描く。この批判性が彼の投資先選びや政治的な発言の背景にもつながる。本書を読むと、シリコンバレーを無条件に称賛する見方から離れ、その内部にある思想的対立、技術観の違い、資本と権力の関係をより立体的に理解できる。結論として本書は、起業家、投資家、経営企画に関わるビジネスパーソンだけでなく、テクノロジー企業が政治や社会制度に与える影響を考えたい読者に向いている。実務面では、競争優位を作るとは何か、市場選択はなぜ重要か、創業チームの知的密度が企業の将来にどう影響するかを考える材料になる。知的な面ではリバタリアニズム、独占、データ分析、安全保障、民主主義への懐疑といったテーマを通じて、現代の巨大テック企業を支える思想的背景を読み解ける。類書の多くがシリコンバレーの成功法則やスタートアップの実践技術に焦点を当てるのに対し、本書はピーター・ティールという人物を通じてビジネス戦略と政治哲学を同じ視野で扱う点が際立つ。ゼロ・トゥ・ワンがティール自身の企業論を読む本だとすれば、本書はその発想がどのような人生経験、企業活動、社会的対立の中で形成されたのかを外側から検討する評伝である。ティールの主張には賛否があるが、その違和感こそが本書の価値であり、読者に安易な起業家礼賛ではない分析的な読書を促す。ご支援いただける場合はトーマス・ラッポルト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。